ここは青春中学2年 C 組。爽やかな若葉の季節を迎え、みんな新しいクラスにも慣れ、教室も落ち着いてきた感じです。そんなある月曜日の朝。
おいおい、すげえぜすげえぜ。
なーに中井くん、そんなに鼻の穴を広げてどうしたのよ。
見たぞ見たぞ、専攻生今うちの担任と下の職員室で話してたぞ。母親も一緒だったぜ。うちのクラスだぜ。
本当？それでどんな子？
どんな子って、そうだな、ちょっと一言じゃ言い表せないな。そうだな、本田美奈子なんてもんじゃないな。キョンキョンとも違うし、そう、今の芸能界は軽く超えている可愛い子ちゃんだな。
すげえ。なんとなく物足りなかった今日この頃、やっと俺もモテきたぜ。
それがよ、一緒の母親もすげえ美人なの。これが佐久間よしこばりだぜ。
本当だよ、すげえな。
おい、たかし、お前はどうなんだよ。そんな気取って本なんか読んじゃって。お前、教会に行ってるそうだけど、お前だって可愛い子ちゃんには興味あるんだろ。
まあな。
お、話せる。見直したで、たかし。
と、冷やかされているのは、井上たかし。中1の時、バプテスマ、洗礼を受けたクリスチャンでした。その、いつも真面目な態度と、何よりも、何か問題を抱えている人がいると親身になって相談に乗る彼の存在は、クラスの誰からも、そう、委員長の岡崎くんからも一目置かれていたのでした。とそこへ、噂通り担任の先生と一緒にホームルームの教室に入ってきたのは、誰が見ても可愛い女の子でした。
起立、礼、着席。
いや、おはよう。今日から一人、みんなの仲間に入る人を紹介する。長岡美幸さんだ。長岡さんのお父さんはお仕事で今までイギリスの方におられたが、今年日本に戻られた。長岡さんも3年ぶりの日本だそうだが、みんないろいろと教えてあげて親切にしてほしいな。いいな。
長岡美幸です、よろしくお願いします。
じゃあ、長岡さんの席は井上隆の隣だ。井上、よろしく頼むぞ。
おお、隆、いいな、普段の真面目のご褒美かよ。
普段は何事にも動じない隆でしたが、この時ばかりは胸の鼓動が響き渡り、耳たぶまでほてってくるのが自分でも分かりました。そして昼休み。
みゆきさん、僕中井です。中井勉、よろしく。あの、みゆきさんイギリスにいたんですって。僕イギリス好きだな。
俺岡崎秀夫、英雄って書きます。一応クラスの委員長やってんだ、よろしく。
こう言って売り込んでる声の主は岡崎くん。お聞きのようにクラスの委員長をやりながらバスケの部長もやっている人気者のスポーツマンです。クラスの男子はみんなみゆきを取り囲み、教室の窓からは他のクラスの生徒まで覗き込んでいます。
ちょっと、何あの男子の態度、バカみたい。みゆきさんなんて甘い声出しちゃって。
そうよ、ちょっと可愛いからって気取っちゃって。ねえ玲子、なんとか言いなよ。あんたの人気がみんなあのみゆきって子に行っちゃってるよ。委員長の岡崎くんもよ。いいの？
ほっときなさいよ、そのうち冷めるわよ。
わあ、さすが、余裕ね。
当たり前よ。
と胸を張って見せたのは野沢玲子、クラスの副委員長です。でも内心はあまり穏やかではありませんでした。というのも、彼女は委員長の岡崎くんに密かに恋をしていたからです。次の日、相変わらずクラスはみゆき旋風。
ねえ玲子、なんとかしてよ、あのバカ男子たち。玲子の貫禄でクラスをなんとか落ち着かせてよ。
そうよ、それに一番悔しいのは玲子じゃないの。岡崎くん、もう完璧にイカれてるよ。
まさか、バカなこと言わないでよ。さあ勉強勉強。
玲子はみんなの声を振り払って机に向かい、教科書を開きました。でも彼女の心の目は自然と委員長の岡崎くんの方に注がれるのでした。
みゆきさん、俺も小学校の時3年間イギリスに行ったんだ。俺はロンドンだったけど、君はどこ？
私はリバプールでした。わあ、でも嬉しいわ。イギリスのことが分かる人がクラスにいるなんて。
そうそう、君はしばらく日本を離れてたから何かと戸惑うことが多いだろ。この本読んでみるといいよ。日本見たまま、現代の日本の様子が分かりやすく面白く書いてあるんだ。俺もう読んだから君にあげるよ。
いいの？どうもありがとう。
よっ、ご両に焼けちゃうぜ。でもお似合いだな。チェッチェッチェ。
その時、荒々しく席を立ったのは玲子でした。
あ、玲子、どうしたの？顔色を変えて。何かあったの？
ちょっとみんな来て。私、やるよ。
やるって何を？
あのみゆきを。村八。
そう来なくちゃ。よし、私クラスの女子みんな集めちゃおう。
次の日から青春中学2年 C 組はただならぬ雰囲気に包まれました。女生徒全員がみゆきを村八部にし始めたのです。
あきこさん、次理科でしょ。実験室ってどこですか？一緒に連れてってください。
あきこさあ、早く行こう。かわいこちゃんは男子にお任せお任せ。
そしてここは実験室。女子生徒は申し合わせたようにみゆきを外して、自分たちだけで6人ずつのグループを作り、さっさと実験を始めました。
きゃー、気持ち悪い。バタバタしてる。
早く麻酔麻酔。べちゃべちゃ気持ち悪いのはカエルでも人間でも早く眠らせちゃうことよ。
ああ、女たちも露骨だな。顔もブスなら心もドブスだ。みゆきさん、僕たちのグループに入りなよ。
でも。
ひどいな、女子は。直岡さん、すっかりしょげちゃって座り込んじゃった。あれはきっと野沢さんの仕業だ。
そう思いながら密かに心を痛め祈っていたのはたかしでした。日に日に激しくなる村八部にみゆきは必死に耐えているようでしたが、とうとうある日、イギリスで誕生日に父に買ってもらったジャケットがなくなり、泥まみれになって雨の校庭に捨てられているのを見た翌日から学校に来なくなったのです。その日の放課後、意を決してたかしは玲子を呼び止めました。実は夕べ委員長の岡崎君から彼女のことで相談を受けてもいたからです。
野沢さん、ちょっと話があるんだけど、いい？
何、井上君。
あのさ。
何よ、用があるなら早く言ってよ。私これから部活よ。
あの、この頃の女子のことなんだけど。
うん、女子がどうかした？
うん、みんな長岡さんのことを村八にしてるみたいだけど、どうして？彼女は村八にされる理由なんてないと思うんだけど。それにちょっと聞いたんだけど、村八にするって言い出したの野沢さんなんだって？
誰がそんなこと言ったの？
僕正直言ってショックだったよ。いつも冷静な野沢さんらしくないと思う。女子が村八って言い出したら、それを止めるのが副委員長の君の役目じゃないかな。こんなこと言っていいかどうかわからないけど、君妬んでんじゃないかな。
私が？どうして私が妬まなきゃいけないのよ。
男子みんなが長岡さんと友達になりたがってるだろ。それに岡崎まで。君が彼のこと好きなの僕知ってるんだ。でもだからといって。
うるさいわね。あんたなんかに何がわかるの？真面目って何よ。クリスチャンだかなんだか知らないけど、余計なおせっかいはやめてよ。
そうか、そうだったよな。ごめん。ただ岡崎が心配して相談に来たもんだから。それに僕もクラスのみんなに仲良くなってもらいたかったしね。
委員長が井上君に？
ああ、あいつも君があいつのこと好きなのは知ってるんだ。あの、これ君に渡してくれって。
そう言って渡されたのは岡崎君からの手紙でした。
玲子、面と向かって言うの照れくさいから書きます。君が俺のこと好きなのは前から
分かってた。俺も 君のこと嫌いじゃない。でもこの頃の君少しおかしいぜ。長岡さんの村八は汚いよ。俺たちは3年ぶりで日本に帰ってきて、いろいろと不慣れな彼女に早く慣れてもらおうと思って親切にしてるだけなんだ。あの子のこと全然目じゃないって言ったら嘘になるけど、でもそんなんで君への気持ちは変わらないよ。マジだぜ俺。それをなんだよ、俺の気持ちを確かめもしないで何の罪もないあの子に君の妬みをもろにぶつけるなんて最低だよ。村八にされた者の気持ちになってみろよ玲子。そんな弱い人の心の痛みがわからないようなやつならはっきりお断りだよ。井上が教えてくれたよ、そんなのが人間の心の罪なんだって。玲子、以前の明るい優しい君に戻れよ。俺その日を待ってる。
岡崎くん。玲子は思わず涙がこみ上げてくるのを慌てて抑えていました。それは嬉しさと恥ずかしさと、そしてみゆきに対するすまなさの入り混じった涙でした。そんな彼女を見ながら、たかしは心の中で神様ありがとうとつぶやいたのでした。